った整理を一生懸命頑張ってるんですよ。
はい、わかります。じゃあ、今日もですね、三眼転入についてお話をしたいと思います。ですね、三眼転入。で、三眼転入を知るためにですね、まず大無量寿経をですね、見ていただきたいと思いますけど、この大無量寿経ではですね、阿弥陀仏の18眼、19眼、20眼の前にですね、17個本願があるんですよ。まず。だから、これは阿弥陀仏の本願って1から順番に進んでいく本願なんですね。ここまずよく理解していただきたいんですけど、18眼、19眼、20眼が大事だっていうふうにね、こう私たちは思いがちなんですけど、あくまでも阿弥陀仏の本願っていうのは1眼があって、2眼があって、3眼があってってね、そして18番目に18眼があるんです。
やっぱ順番あるのが意味がある。
順番があるっていうのはね、すごく意味があるんですよ、ね、なんで意味があるのかっていうと、まずこれ第1眼を見ていただくとですね、25ページですね、例え我仏を縁に国に地獄がき畜生あらば小学を取らじと。で、この第1眼目っていうのは、これ誰に対して説かれているかっていうと、その導くべき全知識についての本願なんです。そう、全知識についての本願があるんですね。だから、そのまず全知識がこれ1眼から順番に進んでいって、17眼まで進んで、初めて18眼の人が現れるんです。
18眼の人が現れるっていうことは、全知識が導ける力がついた。
そうそうそうそう。だから全知識に導く力がついて、初めて、聞いている人も導かれていくようになると。
そうだ、十方四条を相手にしているのが18、19、20っていう。
そうそうそうそうそうそう。そうだ。だから初めて十方四条を救えるようになるんです。だから今までね、まあ前の団体で聞いていたところは、阿弥陀仏は全ての人を救うっていう話だったんですよ。ね、阿弥陀仏は全ての人を救う、ね、だから阿弥陀仏と私との関係なんだ、阿弥陀仏は全ての人を救ってくれるからっていう、こういう話だったと思いますけど、阿弥陀仏の本願をこう見ていくとですね、そのなんていうんですかね、まず全知識がですね、人を導くべきこの仏になって初めて私たちを導くことができる、いいですかね。なぜならば18眼の前に17眼があるんですよ。これ見ていただくと、ね、28ページ右から 1,2,3 行目に、たとえ我仏を縁に十方世界の無量の諸仏ことごとく死者して、我が名を称せずば小学を取らずと、ね、私がたとえ我仏を縁にっていうのは、私が仏になりましたならばっていうね、法蔵菩薩が、私が仏になったならば次のことをお誓いしますと、十方世界の無量の諸仏、大宇宙の数えきれないほどの諸仏方がですね、ことごとく死者して、すべてみんな我が名を称せずば、我が名っていうのはですね、ここは大事なんですけど、我が名っていうのは何かというと、 まず名と語について正しく知る必要があるんです。我が名と我が名号は違う意味なんです。わかります？我が名、我が名っていうのはですね、大宇宙に降り注いでいる阿弥陀仏のお力のことなんです。これを見ようっていうふうに言うんですよ。
仏性って言っていいの？
そう、仏性っていうふうに言います。ね、ここで言う我が名っていうのはですね、我が名っていうのは、阿弥陀仏阿弥陀仏阿弥陀仏じゃないんですよ。じゃなくて、我が名っていうのは大宇宙に降り注いでいるこの仏性の力を我が名っていうふうに言うんです。これがいいですか、名号の名なんです。我が名っていうのはね、名号の名、我が名、我が名を称するっていうことは、その私の名、その仏性の働きによって知らされた真実ね、この場合、まあ例えるならばですよ、まああくまでも例えですよ、例えるならば影ってことですね。光によって照らされて見えた影、これ真実のことですね。阿弥陀仏のお力によって知らされた真実をですね、称するっていうのは、これを伝えるってことなんです。誰にって言ったら、当然私たちのために伝えるってことです。我が名を称せずばっていうのはですね、阿弥陀仏のお力によって知らされた真実を人のためにお伝えするっていうことです。ね、これを語って言うんです。難しい話です。すいません。語って言うんです。
前置式が伝えることによって語になるの？
そう。だから我が名っていうのは大宇宙に降り注いでいるもの、それを称するっていうのを号って言うんです。号っていうのは号令とか号泣とか大声を出して、言うってことでね。だから17巻では、たとえ我仏を言いに十方世界の無量の諸仏ことごとく死者して我が名を称せずば小学を取らずと、ね、大宇宙の諸仏方が我が名を称するんだっていうことですから、この諸仏っていうのはどっかの星にいるね、目に見えない仏様のことじゃなくて、肉体を持った前置式のことなんですよ。ね、だからこれを名号っていうふうに、妙、妙っていうのは阿弥陀仏のお力を受けて語、人に伝えるっていうことなんです。だから妙語っていうのはこの南無阿弥陀仏という文字じゃないんです。いいですかね。妙語っていうのはこの南無阿弥陀仏の文字じゃなくて、実際に阿弥陀仏のお力によって説法をする人のことなんです。
じゃああれはの人も
はい、あれはだからそれは言葉に直しただけです
よ。仮のもんかい。
だからこの名号をいくら唱えても意味がないんです。だから南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏ってどんなに言葉に出したとしても、それに何の功徳もないんです。その生きた南無阿弥陀仏が必要なんです、私たちが救われるためには。なぜならばこの17巻があって初めて18巻があるんです、ね、 十八眼っていうのが次の例え我を仏を縁に十方四乗と、ここで、ね、全知識が説法をし始めることによって初めて十方四乗が救えるようになるんです。すべての人が
十七眼でその伝える働きができるようになったっていうことが十七眼になる、
ね。そうそうそうそう。だからまずは私たちはですね、どんなに阿弥陀仏を信じたって救われないわけ。阿弥陀仏をね信じたってこう救われない。なんで救われないかっていうと、それは阿弥陀仏のこのお力はですね、私たちに届いてないからなんです。ね、届いてない。ここを本当によく知っていただきたいんですね。これがどこに書いてあるかっていうと、教行信証行観。そうそうそうそう、312ページ右から1234ですね、4行目。苦境一境とは一切主乗のうるところの一乗なり、一乗は名付けて仏乗、仏乗ね、仏乗となす、仏乗となす。仏乗っていうのは仏にする働きってことです。私たちを仏にしていく働き、ね、仏性、仏にする働きを仏性というと、この義を持ってぬえに一切主乗ことごとく仏性あり、すべての人に仏性が降り注いでるわけ。だから皆さんにも仏性が降り注いでいる。だけど次に書いてあります。ありがたいことだけど、一切主乗ことごとく一乗あり、無明応えるをもっての家に見ること売ることはたわずと。残念ながら
見てないよ。
じゃじゃじゃじゃーんと。
そうか、
無明がこう覆われているために私たちは
見ることできない、
見れない。これをですね、蓮如上人は阿弥陀には隔つる心はなけれども、ね、阿弥陀には隔つる心はなけれども、蓋ある水に月は宿らず。ね、阿弥陀仏はすべての人に仏性を降り注いでいる。差別はない。ところが、私たちの方に問題があるんです。
見えない。
そう。ね。これが、いわゆる無明なんです。はい。もう一度言い直しますと、はい、仏性っていうのはですね、全ての人に降り注いでいる、ね、阿弥陀には隔つる心はなけれどもってことですね。だけど無明が覆われているためにですね、仏性を見ることはできない。蓋ある水に月は宿らずと。じゃあなんで見ることができないかっていうと、その一番の根源は偽情です。
来た来た。
偽情です。だから偽情が無明を生み出していくんです。偽情っていうのは何かっていうと、仏性によってですね、照らされると真実が見えるんです。影が映るわけです。影が映る。ところがこの影は残念ながら自分にとって都合の悪い悪人の姿なんです、ね、そして悪人は助からない。 悪人は見捨てられると思っているものが偽情なんですよ。だから全ての人に仏性は降り注いでいるけども、その仏性の光に映し出された自分の姿をどうしてもね認めることができないから、こう闇にこうね隠すしかないわけです。これが無明なんです。
何でも隠すんだね。
はい、そこで、どうしても私たちはこの仏性を見るためにはですね、この無明を破らないといけなくなるわけです、ね、そしてこの無明を破る方法に2つあるんです。1つは諸行往生とですね、もう1つは念仏往生とがあるんです。もう一つ言う、まあ、言葉を変えれば、自力と他力があるんです。自力というのはこの場合、自分の力って意味ですよ。自分の力で修行に励んで、無明を破っていく方法と、他力によって無明を破っていく方法があるんです。ね、で、聖道仏教っていうのは、いわゆる自力によって無明を破っていく方法。このことについて、教行信証、ですね、神仏図鑑416ページ。右から1,2,3,4,5,6、7行目に、一切衆生は常に無量の煩悩のために覆われて、えげんなきが家に。ですね。すべての人は、もう一回ページね。416ページ。416ページの右から1,2,3,4,5,6、7行目に、一切衆生は常に無量の煩悩のために覆われて、えげんなきが家に。すべての人は常に無量の煩悩のために覆われてっていうのは、煩悩じゃないね、本当は。偽情なんです。偽情があるから、煩悩を起こして、無明を作ってるわけ。だから、ここで煩悩を、一生懸命起こすんです。
異常から起こる煩悩。
そうそう。だから煩悩にはいろいろある中で、これは異常によって起こすもの。ね。例えばまあ、なんていうんですかね。一人暮らしをしていて、家に帰ると、なんとなく不安になりません。それはなぜかっていうと、いろいろこう、なんていうんですかね、いろんな刺激がなくなるんです、外からの。
一人ぼっち。
そう。そうすると自分の心が仏性の働きによってよく見えるんです。そうそう。自分が見え始めてくるんです。それが不安だから、やっぱり帰ってきたらすぐテレビをつけるんですね。テレビをつけるとテレビからの刺激が入ってきて、心が見えなくなる。これが煩悩なんです。テレビが見たいからテレビをつけるんじゃなく、テレビをつけてないと不安だからテレビをつけるんです。ね？だからよくあるでしょ？こう、テレビをつけながらさ。寝てるおじいちゃんとか、あ、なんでテレビつけてるんだろうと。それはテレビをつけてないと不安なんです。だって一切衆生普通仏性だから、全ての人に仏性は降り注いでいるので、実は今もこう見えてしまうんです、自分の姿が。ところが見えてしまうと 非常にこうもう苦しいわけ、うん、つまり自分の姿っていうのは決していい人間じゃないから、うんうん、だから自分の中でこんな自分を許せないわけです。そこで隠してしまうんですね、うん、どうやって隠すかっていうと、まあ、多くの場合ですね、なんていうんですかね、外に目を向けることによって隠すんです。例えばテレビをつけてごまかすですね。それとかも JR 北海道見て何やってんだ本当に
人を批判して
そうそうそうそう人を批判すると目が外に向くから、ね、自分の心を見なくて済むと、ね、
なるほどね。
だから人のことばっかり目につくんだ。
そうそうそうそうそうそうそう、一人暮らしが始まるとどうしてもこう他の人が気になるんでね、それでなんかそのあそこの人がこんなことをやったとかね、この人がこんなことをしたとかっていうことが気になる。なんでか、それは自分の姿が見たくないから。
特に女の子がねやっぱり
そう
ね、
はい、
やだね。
いやいや、それはなんでかって言ったらやっぱりね不安なんですよ。こう自分の姿が見たくない、真実を見たくないんです。真実って恐ろしいから、私たちにとって。だから真実をこう隠すために煩悩を起こすわけ、ね、で煩悩を起こして真実を隠すので真実が闇の中に隠れる。これが無明。だから事情によって煩悩は起こり、煩悩によって闇ができる、無明ができる、こういう関係なんです。
そんなややこしいこと思わなくていいんだろ、
はいはい、
そんなややこしいこと思わないで、単刀直入にも自分で覚えればいいんだ。
単刀直入
覚えるわけじゃない。
覚えるって何を、
はい、認めればいいんだ。
あ、真実を、
うん、
真実を認められるわけないんですって。
だって認めないとダメでしょ。
真実を認めなくちゃいけないってことは分かるけど、うん、それはできないんです。認めたらこの偽情っていうのはこの真実を否定する心だから、認めたら私の心がズタズタに引き裂かれるんです。
あれ、これ何を
偽情を晴らさんとそういうもの解決、ね、
そう、偽情、だから全ては偽情に問題があるんです。
ああ、
それやっぱり悩めばいいんだ。そしてい
や、悩んでもダメです。悩む前にもうボロボロになっちゃうんです、心が、
うん、ボロボロになったら困るでしょ。
はい、
それは
この偽情を破るのはたった一つしかないんです。偽情を破るのが阿弥陀仏の持っておられる大悲だけなんです、
うんうん、その心だね。
ね、大悲、うん、仏性は全ての人に降り注いでいるけど、うん、大悲は残念ながら全ての人に降り注いでいるわけじゃないわけです、
う
ん、
そう
ね、この大悲っていうのはですね、無明を晴らした人は受け取れるんです、うんうんね、だけど無明が破れてない人は偽情があるために大悲を受け取れない、うん、だから、うん、善知識がこの大悲を説法という形で伝えてあげなくちゃいけないわ
け
です。つまり私たちはですよ、うん、こんな極悪人は救われないって思ってる、うん、それに対して善知識は、うん、いや阿弥陀仏はどんな極悪人も救うんですよ、うん、だからそれを信じてくださいっていうふうに言う、ね、だからこの大悲を信じることを信心っていうふうに言う。大悲を信じられたら真実を否定する必要はないから、無明が晴れるし煩悩が起きなくなってくるんです。
気楽になる。
だからですよ、偽情が晴れました、つまり阿弥陀仏を信じているのに煩悩は変わらないってことはないわけ、
うん、なるほどね、うん、
阿弥陀仏を信じたならば、煩悩も減るんです。なぜならば、真実を隠すものが煩悩だから。真実を受け止めたのに、煩悩を起こす必要はないでしょ。まあ、よくこう、いますね、浄土真宗の人にね、私は阿弥陀仏を信じてます。でも煩悩は変わりませんと。そんな人はいないんですよ。それは信じていないんです。
変わらないってことはね。
そう。だからただ頭で阿弥陀様は尊い方だと信じてるんであって、ね、この仏性の働きによって知らされたこの極悪人の自分を、ああ、こんなものを救うのかと、信じてるわけじゃないわけですよ。
救うんだちでしょ。
ね。
そんなありがたい話ね。
そうそう。だから聖道仏教の人たちはですね、諸々の衆生民と欲するがための家に戒定へを修すると ね戒定へを実践していくわけ、いわゆる生活習慣を整えて心を定めてテレビを見ないようにするってことです。会場へを実践していく。
日中に
日中にっていうか、帰ってきた時に一人ぼっちで寂しいなぁと思うと、どうしてもこうね、テレビをつけてごまかしたくなる、お酒を飲んでごまかしたくなる、人を批判してごまかしたくなる、それを会を実践していくことによってだんだんとやめていくっていうのが、これが無明を破っていく方法なんです。例えば自分の家を引き払ってマンションに移りましたと、で荷物も整理しましたと、そうすると矢をなしに戒を実践することになるわけ。そうすると今まで、煩悩にねこう寄ってこう見ないようにしていた真実がより見えるようになるんですね。大変幸せなこと。
すごいね。
ね。だからどうしても苦しくなるんですよ。つまり今までの環境よりも戒を実践すれば真実が見えるので当然苦しくなる。だけど苦しくなるけど、それを受け止めることができれば心が安定するし、それだけ無明が晴れるんです。はい。だけど結局どんなに戒を実践しても大悲がないとやっぱりね、真実を受け止められないんです。全ての苦しみの根源はこう偽情にあるからです、ね、その偽情を晴らすのがこの善知識の説法なんです。これを他力というんですね。これは308ページ。右から3行目に、他力というは如来の本願力なり、ね、他力というのは如来の本願力だと、ね、如来というのは阿弥陀如来の本願、本願というのはどんな極悪人も救ってあげたい、ね、全ての不安におののいている人を安心させてあげたいっていうのが阿弥陀仏の本願ですね。その阿弥陀仏の本願の力、つまり苦しみを抜いてあげたいという力が他力なんだ、ね、その他力っていうのはどのような形で現れるかというと、右から4行目に、本願力というはって書いてありますね。本願力というは大菩薩発心の中において常に残媒にありて、種々の心、種々の神通、種々の説法を現じたもうことを示すということで、大菩薩っていうのは阿弥陀仏に救われた人、阿弥陀仏に救われた人がですね、阿弥陀仏が宿るわけ、その人に。常に残媒ありてっていうのは念仏残媒、弥陀残媒のことで、阿弥陀仏 がその人に宿って、そして苦しんでいる人を救うために主従の神、主従の神通、主従の説法を現じたもうことを示すと。つまり阿弥陀仏がその全知識に宿って説法をさせる力が他力なんです。
他力が働いて説法をして
る。そうそうそう、他力の力で説法をする。これは他力の説法と、こういうふうに言われて、その説法をすることによって仏性の働きと代比をね、直にダイレクトに相手に伝えることができるわけ。だから無明に覆われて戒定への参学も実践できないような人であったとしてもね、全知識の説法っていうのは真実とそして代比を伝えるわけ。それによって無明を破っていく、無明の根底にある偽情を破っていくんです。つまり全知識の説法っていうのは真実を知らせ、その真実を受け止めさせられるように代比を与えるんです。これが他力なんですよ。
そのものはもう他力なんだ。
そうそうそうそう、うん、そう。だから他力っていうのは阿弥陀仏のお力なんですけど、阿弥陀仏のお力っていうのはこの辺に降り注いでるわけじゃないわけ。阿弥陀仏のお力っていうのは説法になって私たちに伝わるわけ。だからどうしても私たちが救われるためには説法ができる全知識が必要なんです。
で代比を教えていただくんだね。
はい、
代比がかかってるよっていう。
はい、
本当に南無阿弥陀仏唱えてただけでは代比も何もかかってこないんだね、
だいぶ分かってきました原理が。だから仏性は全ての人に降り注いでいるけど、私たちはその偽情があるために仏性をですね受けることができない。だからこの偽情を破らないと無明は破れない。この偽情を破ることができるのは真の知識は全知識だけなんです。なもっと言うのは全知識がいないと全く救われないんです。私たちはどんなに頑張ってもダメなんです。この代比を伝えてくれる人を明と合で明合と言うんです。
仏さんだもんね。
はい、そう。だから名号が大事なんです。浄土真宗では名号っていうのはこの文字じゃないんです。
改めて何です。
そう、全知識なんです。そう、もう名号で決まるんです私たちは。だから名号が大事なんです、私たちにとって。名号が大事ってことは全知識が大事なんです。全知識がいても全知識が説法しなければ意味がないんです。全知識の説法が私たちをですね浄土まで連れて行ってくれるんです。
名号は全知識の説法のことだ。
はい、だから名と号で名号なんです。妙っていうのは阿弥陀仏の呼び声を聞く、阿弥陀仏の仏性を受け取る、阿弥陀仏の代比を受け取るってことです。そして 合っていうのは説法という形で伝えるっていうことです。だから妙と合で妙合なんです。これが南無阿弥陀仏になった人なんですよ。
いただいて伝える。
そうそうそう。これが再三に信心の溝をさらえて弥陀の法水を流せっていうことで、妙合を実践していくことによって心の中にですね、溜まった赤とか汚れとかをね、説法と同時に取り除いてくれるわけ。ここまで分かりました。だからこれが他力なんです。他力。だから他力によって救われるっていうことは、聴聞によって救われるっていうことなんです。だから仏法は聴聞に極まるっていうふうに言われるんですね。聴聞がなければ救われないんです。絶対に救われないんです。聴聞がなければ私たちは戒定慧の三学を実践することができないんです。ね、例えば整理をしました、一人暮らしを始めましたと、ね、だけどこれは今戒を実践したってことになるけど、聴聞がなかったらもうこの一人暮らしの環境に耐えられないんです、心は。だってその一人暮らしをしました、会を実践し始めたってことは真実が見え始めたと、そしたらもう疑情が吹き上がってくるんですよ、どんどん不安が、こんなもう不安な心をごまかしたいって心が起きてくるんです、ね、でごまかしたいと思うから欲に流れていくわけ。まあ、パークゴルフでもやるかと。
できないかよ。
カラオケでもするかと。なんとかこう時間を埋めて現実を逃避しなければ私たちは生きておれないんです。だけどこの不安は聴聞によって取り除くことができるわけですね。ね。なぜならば、その、弥陀の説法ね、前日の説法には大悲があるから、しかもその不安が大きければ大きいほど大悲を大きく受け取ることができるんです。
すごいね、
はい、
大きければ大きいほど大悲も大きいわ。
そう、大悲も大きく受け取ることができるから早く救われるんです。
すごいや、
吹き上がってきた不安は取り除くことができるんです、説法によって。
不安で逃げ出したい心をぐっと逃げ出さないで、
はい、ところが私たちはこの偽情があるためにですね、阿弥陀仏の本願を信じられないためにどうしても真実が見え始めるとその真実をごまかそうとする。そうすると一番真実を見せるものは何か、うん、これは前日の説法ですね、
うん、一番逃げたいとこだ
一番聞きたくなくなる。
そう、聞きたくなくなる、
うん、でもそこしか救われるところもないんだ、
道がない、
道がない。
そう、だから救われる教えが前置式の説法であり、逃げたいのも前置式の説法なんです
よ、ね、
だから私たちはどうしてもね、聞こうかやめようか考え中になるわけですよね、聴聞しようか逃げようか考え中ってなるわけです
ちょっとやめるのが強くなったりして、
これでやめる方が強いとですね、それは生きてる間はいいですけど、ごまかせるけど、臨終になったらもう血の涙を流して後悔します。そう、バカだったと。 これから逃げていたんだっていうことです。
根性かけて聞かない、
そう根性かけてね聞かなくちゃいけない、で根性かけて聞くためには今こうやってね真実が見えた、そうそう真実から目をそらすためにこう煩悩で逃げるわけ、ね、でひとたびこう落ち着くことができると。だけどそうやって逃げていても最後は死によって逃げれなくなるっていうことを知らないといけないわけ。これが逃がびゃく道なんですよ。逃がびゃく道ね、これが逃がびゃく道、教行信書新刊。331ページ。あ、329ページ。ですね。左から、1,2,3,4,5,6、7行目にですね。この人すでに空港の遥かなるところに至るに、さらに任物なし、多く軍属悪従ありて、この人の単独なるを見て、競い来たりて殺さんと欲す。ね、軍属悪従が、私の姿を見て、殺しに来ると。これは罪悪の報いがやってくるってことです。いつって。この軍属悪従に追いつかれた時にやってくるんです。いつって、もちろん死です。
その時失敗したと思うの？
その時？いやもう失敗する前にもうえーって感じでこう
発狂や、
発狂発狂。そんな無理です。
間に合わない。恐ろしい。
だから逃げきれないんです。ここが大事なんですよね。逃げ切れない。この問題は逃げ切ることはできないんです。
受け止めないとね。
解決するかそれとも苦しむか、二者択一なんです。
解決苦しむ大変だから
ね。だからこういうね、逃げたいっていう心が起きてくるのも全知識がいるからなんですよ。だから逃げたいっていうのは聴聞から逃げたいわけ。ね。だから仏法を聞き始めて真実が見え始めると、お休みが増えるんです。
どうしたんだと。
これからだっていう時にお休みが増えていく。なんでかと。それは聴聞によって真実が知らされてくるから。で、これで逃げ切っちゃったら、もう聴聞しない、もういいんだって言って逃げ切ると、それはもう当然何から逃げてるかって言ったら、まあ、要は自分の姿から逃げてますから、臨終とともに自分の姿が見せつけられる。これが4人の妻の4人目なんですよ。ね。3人の妻の話で、第1号夫人は肉体ですよ。2号夫人は金や財産ですよ。三号夫人は家族ですよっていう話をしました。だけど実際は四号夫人がいるんです。ところがね、四号夫人はもう生まれた時から親が決めた言い名付けでね、それでその自分の奥さんがもう一人いたっていうことがいたんですけどね、男はそれ知らなかったんで忘れてたんです。そんではね、もう見るも無残なお岩さんみたいな人でね。
心は優
しい。一枚、二枚、三枚っていうような恐ろしい形相をしている人ですね。ね。あまりにも恐ろしいからね、もう見ないようにしてた。見ないようにしてた。忘れちゃったんですね、男は。で、三人しか妻はいないと思ってたんですよ。ね、いよいよ死んでいくとなるとね、不安じゃないですか。1号夫人に頼んだ、2号夫人に頼んだ、3号夫人に頼んだ。みんなにね、もう捨てられたと。 ああ一人で死んでいかなくちゃいけないのかとね、こう思ったのですよ。ね、その四号夫人が現れてね、私はついていきますと。私は死ね、どこどこまでもついていくと。ところが醜い姿じゃないですか。ね、もう断ってね、もうついてくるなって言ったら、いやいや、ついてきます。どこどこまでもついてきます。
どうした？
うわーって死んでいったと。
死んでたの？
一緒にね、ついてきたからね。これが、この仏性によって見える自分の
姿。
そこから私たちはずっと逃げてきた人生なんです。ね。それを、ね、全知識は解決するぞって言ってるんです。この五章の一大事を解決するぞって言ってるんです。どうやって？大秘を伝えてと。この真実を受け止められるようにしますよと。ね。この四号夫人ボロボロにしてしまったのは自分の心なんです。だからそれを、うわ、悪かった悪かったと。そうだね、そうだねと。一緒に死んでいこうと。ね。そうやって受け止められるようにしてあげよう。っていうのが阿弥陀仏の本願なんです。ところがずっと自分の心の影から逃げ続けているのが私たちなんです。ところが仏教を聞いていくと、無常が知らされる。ここね。無常が知らされるっていうことは必ず死んでいくっていうことが知らされるんです。今まではね、お金が減ったらね、どうしようどうしよう。ああ、こうお金が減ってたらいつ生きていけなくなるじゃないかと。不安になってた。だけどね、それは永遠に生きてると思ってるからなんですよ。人間必ず死んでいかなくちゃいけないんです。それが分かったら、生きるっていうことよりもね、生きるっていうのはもう永遠に生きようとすることよりも、生きている間に何をするかが大事だと。こう、心が変わるわけですよ。もう大事なことをして死のうってこう思うわけですね。必ず死んでいかなくちゃいけない。死から逃げることはできない。この、苦白道の話では、でそれが軍属悪獣が私を追いかけてるっていうことになるわけ。これはもう変わらないんです。だから死ぬまでの時間っていうのは変わらないんです、これ。一日生きたら、一日死に近づくんです。一週間生きたら一週間死に近づく。一ヶ月生きたら一ヶ月死に近づく。その限られた時間の中で私たちはこの一大事を解決しないといけないわけです。
1ヶ月ないかもしれないし
ね。そこで、この人死を恐れて直ちに来たり西に向かう。西に向かうっていうことは弔問するってことです。うん。弔問するとただ聞いてるだけじゃなくて、実践項目も教えていただく。こういうことしてください。ね。こういう現実問題を解決してください。って言うと、骨念として大河を見ると。現実問題が目の前にあるわけです。今まで逃げてきた現実問題ね。家族との問題、人間関係の問題ね。ね。ご主人との問題、バーンとか出てくる。子供との問題、バーンとか出てくるわけね。
いきなり問題が。
うわぁ、来た来た。いや、ずっと問題はあったけど、逃げてたわけです。
反対向いてる。
ところが、仏法を聞き始めると、現実と向き合わないといけないと思って、現実と向き合うと、そこには大河があるわけ。
大変。大河っていうのが、現実の問題。
そう、大河がある。その大河と向き合うと、醜い自分の姿がよく見えるんです。
逃げてきたからね、見たくなくてね。
向き合うってことはね、冷静では折れないんですよ、私たちは。現実と向き合ったら腹が立つことだってある。 人を責めたくなる時だってある、泣きたくなる時だってあるんです。そんなねスマートに乗り越えることなんてできないんですよ。そんな問題をですよね。
嫌で逃げてきたんだもの。
嫌っていうかね、自分の理想を守るために逃げてたんです。そうだね、かっこつけたかったんですよ今までは。でも現実問題と向き合うと悩んだり苦しんだり自分の弱い部分がいっぱい見えるんです。俺ってこんなに弱い人間だったのかな、こんなに腹が立つのかな、ね、こんなにも泣き崩れるもんだったのかな、ね、こんなにちっちゃなことでくよくよするような人間だったのかな。まあ、これ子育てするとよくわかりますよね。もう子供と向き合うとですよ、まあ腹が立つこと腹が立つことで、もうしょうがないですよね。なんでこんなに腹が立つの、子供が悪いんだと言うこと聞かないからだとか、こういうふうにいろんな心が見えてくるわけ。それをいやこれが自分なんだと受け止めていく道が苦白道を進んでいくっていう道なんです。現実と向き合うことによっていろんな感情が出てくるけど、これが自分なんだと受け止めて一歩ずつ進んでいく道が、これが苦白道なんです。
腹を立てるのが自分だと。
そう、腹を立てるのも自分、弱いのも自分、かっこつけるのも自分、ちっちゃなことでくよくよするのも自分、ね、みんなそうなんですよ。みんな弱い人間なんです。ね、強そうに見えるだけでみんなね中身は弱い人間なんですよ。だけど強い人間だ、一人でね問題を何とか解決できるんだとうぬぼれている、それが十九眼なんです。この苦白道を自分の力で進んでいけると思っているのが十九眼です。ところが実際現実問題とぶつかって知らされますね。もうなんて弱い人間なんだと自分っていうのは。そうすると偽情がムクムクと吹き上がってくるんですね。ムクムクと吹き上がってね。そのこんな自分ではやっぱりね助からないんじゃないか、こんな自分だったらもう求めきれないんじゃないか、ね、いやーやっぱり仏法っていうのはもっと心が強いものが求めていける人ものじゃないか、こんな私じゃダメじゃないかと、いろんな心が吹き上がってくるんです、ね、それ一つ一つが偽情なんです。その時にどうしてもねその自分の力を信じている人と仏法を信じている人とこう道が分かれるわけです。自分の力を信じている人はこれでくよくよくよくよね落ち込むんです。
一服してるね、したら。
だけど仏法を信じている人はね、こんな私にも救う教えを説かれているはずだって思うんです。こんな私にも救われるような教えがね必ず説かれているはずだと、ここが違うんですよ。私は知らないだけだと。説かれているはずだ、仏法には。これが仏法を信じるって心なんです。ここで大きな違いが起きるんですね。自分を信じている人は、ね、問題にぶつかると、自分ではどうしようもない問題にぶつかるとですよ。ね、もう落ち込んじゃうわけですよ、こう。ね。なんて言うんですかね、明日のジョーみたいに真っ白だって感じでね、こうガクってこうなるわけです。だけど仏法を信じてる人は違う。ここがね、救われる人と救われない人の違いなんですよ。仏法を信じている人はね、仏法に答えを求めようとするんです。こんな私でもね、必ず仏様は 救われる教えを説いているはずだと。どっかに教えられてるはずだ。どこかにあるはずだと。何度も何度も教えを読む。ちょうど法然上人がね、この七千余巻の一切経を何度も何度も何度も読んだようにね、必ずどっかに答えがあるはずだと。そうやって何度も何度もね、まあ、直接こう前日から聞けるなら前日に質問するし、そうじゃなかったら今までの iPod の内容を何度も何度も何度も何度も聞き直していくわけです。
どっかに答えがあるんじゃないだろうかって思うもんね。
はい、それが信心なんです。信心のある人なんです。これを求めて私たちは仏法を聞いてるんです。はじめはないですよ。誰もが信心なんてありません、ね、だけど聴聞していくとその信心が得られる。その信心が得られた時が18巻になった時なんです。この28ページですね。これが四心心行欲生我徳っていうね、四心心行欲生我徳18巻ですね。たとえわれ仏を得に、右から1,2,3,4,5,6 行目に、たとえわれ仏を得に、十方主上、四心に信行して我が国に生まれんと思わんに、これが四心信行の心なんです。四心っていうのは、ね、仏様を信じる心でもありね、阿弥陀仏を信じる心でもあり、阿弥陀仏の御心を伝える全知識を信じる心でもあるわけ。どんな時に信じるかって言ったら、現実と向き合った時にね、その現実をどうしようもなくて、どうしたらいいんだと。ね、自分には知恵がないからね、わかんないわけですよ。その時に、こんな私だってね、必ず、救われる道があるはずだと。仏法に答えを求めていく姿なんです。これが信心なんです。これが、いわゆる過去世から救われている人にはあるんです。生まれながらにして。だから、親鸞聖人も、教えに行き詰まった時に、ですね、その、六角堂でしたっけ。愚勢観音ね、聖徳太子に答えを求めていったわけ。愚勢観音様と、私が救われる道はないのでしょうか。ってこう、ね。こうやってね、お願いした。これはね、普通ありえないわけ。ぶつかったら普通の人は、ね、ああ、もうダメだ。ダメだ。もうとにかくもう、欲に逃げるしかないわ。ああ、生き抜きに行こうじゃないか。今日はどこ行く？あの、べっぴんのいるところがいいじゃないか。あそこは酒がまずくてダメだ。ね、どこかね、酒も美味しくて女もないとか、女もいいところはないもんかいの、そんないいところあるわけないわ、ははははとかね、こういうなるわけです、普通は。だけど親鸞聖人は違ったの。親鸞聖人は、いや、こんな私でもね、こんな私を諦めることができないわけ。だってもう必ず死んでいくから。逃げれない。こんな私でも救われる道はどっかにあるはずだ。仏法にその救いを求めていったんです。だから、親鸞聖人なら法然上人に出会えたんです。皇后多少の間にも、出離の豪縁知らざり。本誌元空今さずま、この年、この度虚しく過ぎなましとね。その法然上人が、どんな極悪人も阿弥陀仏は救ってくだされますよって言ったその一言に、 親鸞聖人は救われたわけですよ。はあ、そうだ。阿弥陀仏を信じて生きていこうってこうなったわけ。ね。だけど、ここで大事なのは親鸞聖人は初めから信心があるわけですよ。こんな風にこう、仏法に答えを求めていこうっていう心が十八願の心だから、ね、法然上人もそう。法然上人も自分のこの醜い心が修行によって知らされてきて、どうしたらいいんだ、こんな私をどうしたらどうしたらどうしたらっていうことでね、全知識を探したけどいないわけ、どこにも。だから過去の教え、お釈迦様なら答えを教えられているんじゃないかと思ってね、一切経を何度も何度も何度も何度も読みなぶったんですよ。ね、一回読んでダメでも、それでも諦められない。二回読む、それでも諦められない。三回読む、四回読むってね、そうやってこんなね、法然でも救われる弥陀の本願があったって知らされた。ここが違うんです。これが十八願の信心なんですよ。この信心をいただくために私たちは聞いてるんです。親鸞聖人は初めから持ってた信心なんです。法然上人が初めから持ってた信心なんです。これが十八願なんです。十八願の身になるってことです。だけど、残念ながら私たちはこの心がないから。だから、三願転入を通って、この十八願の心をいただかなくちゃいけないわけです。じゃあ十八願の心をいただいたらそれで浄土に行けるかっていうと、導いてくれる全知識がどうしても必要なんです。これは変わりないんですよ。まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。